2020年6月30日火曜日、時刻は午前7時50分を過ぎたところです。今日大阪は朝からというか明け方よりもちょっと早い時間だったんじゃないかなと思いますけど、雨が降って今日一日もしっかり降って、明日にかけてちょっと大雨の注意も必要だというふうなことですね。まあ、梅雨の折り返し点という感じです。今日6月30日ですから、まあ、明日7月、まあ、今年半分が終わって、まあ、後半が始まろうとしてますけれども、まあ、本当に大変ないつも例年とは違う、まあ、毎年違うわけですけれども、まあ、根本的にこの2020年からいろんなものが、まあ、変わっていくというふうなことになりますね。まあ、この間いろんなものがちょっと街の風景も変わってきましたけれども、まあ、商業施設の前に消毒液があったりとか、まあ、ビニールシートの囲いがあったりとか、まあ、街の風景が変わってきましたけど、もう一つやっぱり電車の中で本読む人が少し増えた感じはしますね、気のせいか。まあ、でも外出ができなくって、まあ、本に親しんだという方も結構多かったようで、まあ良かったんじゃないかなと思いますね。まあ、読書というのは本業以外の本を読むことだというようなことをある方が言って、そのインタビュー記事を見た時にものすごい同感共感した覚えがあって、まあ、そのコメントをいつも引用させていただいてるんですけれども、でまあ、独立して仕事をするようになって、そのもう意味するところがやっぱりすごくなんていうんですかね、大事なことやなというふうなことを思いますね。やっぱクリエイティビティっていうのは、まあ、仕事でもよくお話ししてるんですけど、やっぱり同質的なところから生まれてこない、やっぱこう異質なものの中からなんかこう、まあ、圧力もあって葛藤もあるんだけれども、そこからなんか新しいものが生まれてくるっていうか、まあ、そういうものだと思いますから、まあ、本業を深めるっていうことも大事なんだけれども、それ以外のいろんな知識とか技能を、まあ、取り入れることによって自分のその本業の、まあ、独自性みたいなものが養われてくるっていうか、まあ、いつもそういうふうにお話ししてるわけですけど、まあ、それ本当にこう実感すごくしますね。まあ、個人的には本当に事務所を開いて間のない時に出会ったその本が今となっては本当に随分助けになってくれてたんだなというふうに思います。まあ、事務所を持って独立したのは1991年ですけど、まあ、1995年事務所を持って、まあこれほど自分自身の認識が、まあ、社会の現実と自分の認識がいかにもその違ってたかというのを思い知らされたわけですけれども、まあ、ですから本当に事務所を3月、まあ、4月5月の段階で本当にこれひょっとしたら随分ピント外れなことをやってるんじゃないかなというふうなことをものすごく思いましてね。で本当にこれはどうしたらいいんだろうっていうか、本当にそうなんだろうかというふうなことをやっぱりその自問自答して、でその答えを出そうと思って向かったのがやっぱり図書館なんですよね。でその図書館でたまたま見つけた本がもう本当に1日いてたんじゃないかな、そこに。なかなか思うようなのがこうに出会わなくって、でも帰ろうかなと思った時にその貸し出しから戻ってきた本を一時的に置いてあるそのラックみたいなものがあって、でその中を帰りがけにもうせっかくだからと思ってこう見た時に一冊と思うものがあったんですよね。でそれをこう取り出して最初目次を読んでちょっとこう後書きのところを見て、あこれ と思って思ったんですよね。1日いてて出会わなかったんだけれども、あ、これやなと思って、それがあの神戸大学 の、 あの、まあ、今はひょっとしたら名誉教授ぐらいになられてるんじゃないかなと思いますけど、金井俊博さん、義博さんかな、 の、 あのニューウェイブマネージメント思考する経営という本がでしてね、でそれを読んだ時に、まあ、何がそう思わせたかっていうのはもう具体的にはなかなかの話することは難しいんですけれども、もう一言で言えば、あ、同じことを考えてるという、同じことを考えてるというふうに、まあ、不遜なことですけれども、そういうふうに思ったんですよね。多分この本に出会わなかったら、もう事務所はもうすぐに、もう年末を待たずに、あの事務所はもう畳んでたかもわからないですね。だからこの本に出会った、あ、ずれてないと、私自身は、あ、ずれてないっていうふうなことを、あの思ったおかげで、まあ、今につながってるということなんですよね。で、まあ、そのとりあえずずれてないようだということが分かって、でもなかなかその周りにはこう伝わらないというか、なんかそういうこともあって、まだまだその自問自答は続くんですけれども、その中で、あの、またこれも同じ図書館なんですけどね、同じ図書館で偶然にパッと目に留まった本があって、でその本があの心とコンピューターという本なんですよね。でこれはあのなんか数学関係の科学振興会がその子どもたち向けにサマースクールみたいなものをやって、その講演力なんですね。でちょっと、まあ、なんでそれが目に留まったのか、まあ、心とコンピューターというタイトルになんかえっとこう思ったのかわからない、まだあの当時、まあ、1995年ですか、ちょうど、まあ、インターネット元年と言われる時ですけど、 Windows95 が出るというふうな時でしたから、まあ、そういうこともあってパッとこう目に留まったんじゃないかなと思いますね。でそれを読んでて、でその中に、まあ、子ども向けですから、まああのまあ、言えば、まあ、第一線の科学者が講演してるんですけど、子ども向けだから、まあ、読みやすいっていうのもありますよね。あの子ども向けに、まあ、講演してるものだから、まあ、それをあの収録してるわけですから。でその中で、まあ、いろんな人が講演してたんですけど、やっぱ一番なんかピッときたのが、あの脳型コンピューターを作ろうとしてた、あの松本元理化学研究所にいた、もう亡くなられましたけれども松本元という人で、ものすごくビビッときたんですよね。でこれが出発点で、まあ、認知科学の本を読むようになって、まあ、いろんなものを結局その後ずっと読むことになるんですけれども、まあ、ここでのその専門的なことをどうのこうのということよりも、その認知科学でのそのこういろんなこう、まあ、あのを、まあ、俯瞰したようなこう考え方みたいなものが、まあ、いろんな本を読んでいく中でその自分の中で多分できてきたと思うんですね。でそれがやっぱり自分の仕事上、まあ、パーソナルアシスタントという仕事をしていく上で、まあ、人と本当にあのそのあ、まあ、クライアントに、まあ、パーソナルにこういろいろ手助けしていくっていう時の、多分なんかあの直接的なものではもう決してないんですけれども、なんかその自分をが仕事していく上での、その、あのバックグラウンドみたいなものをやっぱ形成するっていうか、あるいはそのまあ、幹があったとしたその枝葉のところにこう枝葉に若葉がこうあのいろいろとこう芽生えてるっていうか、なんかそう表現してもいいのか、 なんかそういうものになっていったなと。で、あの時にやっぱ3年ぐらいそういう本を随分読みました。まあ、AI に関するような本も読んだわけですから。まあ、それが今はまた自分の中である程度ちょっといろんなものがこう予測できるということにもつながってるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりその自問自答した中でそれをの答えを得ようとしてこう自分が向かう、まあ、本もいろんな本があるわけですけれども、なんか向かった時にこう手にするものっていうのは多分自分に合ってるもんだと思うんですよね。まあ、人からっていうことよりもこう自分がこういろんな、まあ、例えば図書館だったらいろんな本があって、でそのこうくまなく見ながらハッとこう手にするもので、それは多分自分にとって合ってるもの、まあ、本業がもし他にあったとしても、なんかそこでこううまく相乗的なものを効果をもたらしてくれるようなこう全然異なった分野のものというのはいろんなものがあるわけですけれども、何を選んでもいいわけだけれども、やっぱりそのたくさんある中からやっぱり自分が選ぶものというのはやっぱり自分に合ったものではないかなと思うんですよね。まあそういう個人的な経験もあるので、まあいつもその話を仕事上でも話するんですけれども、何か自分に合ったもの、自分に合った、まあ、本業以外のもので自分に合った異分野のものを早く見つけるっていうかな、出会うっていうことはやっぱすごく助けになるんじゃないかなと思うんですね。まあそのためにもやっぱこう問うってことが大事ですよね。まあこれでいいのかとか、まあ私の場合は本当に本当にこう自分はピントがついてるんじゃないかなと思ったところから、まあ出発したわけですけど、やっぱりその何かこう問いかける、あるいはなんかこうちょっとこう葛藤とか圧力、まあだからね、あんまり葛藤圧力って悪いことじゃないっていうふうなことを結構もうどこかでやっぱ学習してるんでしょうね。だから葛藤とか圧力とかあっても比較的なんかどっかで頭の隅に、なんかこれをきっかけに何かまたまあ大げさに言えば学ぶことがあるというか、なんかそういうことがどっかで暗黙のうちに分かってるということもあると思うんですけど、だから割とその許容できるということもあるんじゃないかなと思うんですね。とそんなこんな喋ってたらまた時間が過ぎてしまいました。時刻はですね午前8時3分になったところです。今日は以上です。